お葬儀で同志の時、最初の方で、命ある者必ず死に帰するは世の習いなりといえども、親子夫婦の情愛は立ちがたく、別離の悲しみは言うに及びませんが、この悲しみを越えられるようにと、再び会える世界をご用意して、さらに個人を仏にしていただきありがとうございますと仏様に御礼を申し上げますが、心では泣いています。特に逆縁でお子様を突然亡くされた慈悲家族の心情、愛しい者との突然の死別の悲しみに加えて、親戚知人の気づかずに言われる骨身に応える言葉に、身も心も共に生き地獄の底に沈み込みます。さらに追い打ちをかける世間の冷たい目にさらされる異家族は、立礼は絶対にしたくないと思うが、世の習いだからと仕方なしにされている苦しい心情をお察ししつつ、同志は冷静を装いながら、この立礼はどの葬儀式でもない方がいいと考え続けてきました。親鸞様はお手紙に、臨終の吉和しおば申さずとお書きくださり、それについて平勢に、必ず仏になる身にして仏の光で照らしお守りするから、安心してお浄土への道を来なさいと呼んでくれています。これは一番弱い立場のお方に光をまず当てられるのが仏様のお心だということです。だから臨終の様子、すなわち死亡理由というプライバシーを公開しなければ、一番弱いお立場の異家族は苦しみが一つ減らして生きられます。そんな弱者救済の社会の実現を、皆様方の温かいご理解とご協力で成し遂げたいと、ここ10年余り考えてまいりました。私は11年前に布教師を目指していた私の寺の若院が4月に突然往生、先立つ我が子は電池式と、私は布教師、妻は住職資格、若院の妹に養子のご縁が整い、孫娘が早2年3ヶ月。最近ある御門徒さんが、うちのお寺は世間の逆で、普通は親の意思を子が継ぎますが、私が、だから逆縁と言いますねや、と言うと、みんなケラケラと笑うように変わりました。逆縁を喜びに変えてくださったのは、仏様のお働き、つまり本願力のおかげと、ニコニコと言える父、母がここにいます。